テレビやインターネットのニュースを見ていますと、毎日のように殺人の事件が報道されています。私たち人間の本性に人を殺す恐ろしい性質があるということは、人類の先祖アダムとエヴァの子供であるカインとアベルの話に示されています。兄のカインが弟のアベルを殺してしまった事件です。この殺人事件は旧約聖書の創世記の4章1節から8節に記されています。その箇所をお読みしています。旧約聖書の創世記4章1節から8節、旧約聖書の5ページの下の段です。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに声をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。このようなお話です。殺人の動機はカインのアベルに対する嫉妬でした。カインの仕事は土地を耕すことで、アベルの仕事は羊を飼うことでした。そしてそれぞれ自分の仕事で得たものを神様に捧げ物として捧げたのです。すなわちカインは収穫された穀物を捧げ、アベルは生まれた羊を捧げました。ところがこの二人は捧げ物を捧げるときに微妙な違いがありました。カインは収穫の一部を捧げただけでしたが、アベルは肥えたウイゴを捧げました。ウイゴというのは初めて生まれた子供のことです。アベルには神様から与えられたもののうち最初のもので、しかも良いものを捧げするという姿勢がありました。それはカインにはなかった神様への深い感謝の姿勢を表しています。もちろんカインも捧げ物をしているのですから、感謝の気持ちが全くなかったということではないでしょう。しかしアベルのような深い感謝の気持ちはなかったようです。そしてこの感謝の姿勢の違いは大きな結果の違いを引き起こしました。すなわち神様はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったのでした。目を留めるとか目を留めないということが具体的にどのようなことを意味するのかわかりません。とにかく神様はアベルに対しては捧げ物を喜んで受け入れる何らかの印をお示しになりました。しかしカインに対しては 捧げ物を喜んで受ける印をお示しにならなかったということでしょう。するとこの神様の対応についてカインは激しく怒って顔を伏せたのでした。もし自分がカインであったとするならばと想像していますと、カインの気持ちもわからないわけではあります。しかし激しく怒って顔を伏せる前に、神様どうして私の捧げ物に目を留めてくださらなかったのですかと質問すればよかったのではないでしょうか。そして今回はこれが私にできる捧げ物ですから、どうぞ受け取ってください、次からは今回よりももっと心を込めて捧げ物をしますと神様にお願いをすればよかったのではないでしょうか。ところがカインは神様と対話することなしに激しく怒って顔を伏せたのでした。そして捧げ物に目を留めてもらったアベルに対して嫉妬し、憎しみのあまり殺してしまったのでした。カインがこの殺人の罪を犯す前に、神様はカインにどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないと語りかけておられます。神様はカインに対話をする機会を与えてくださっていたのです。で、カインはこの機会を利用して、神様どうして私の捧げ物に目を留めてくださらなかったのですかと質問することができたはずです。それだけではなくて、私の捧げ物に目を留めてくださらないとはあまりにひどすぎますと自分の正直な気持ちを神様にぶつけることもできたのではないでしょうか。しかし神は神様と一切対話することなく、憎しみに駆られてアベルを殺してしまったのでした。このカインとアベルの話は、神様との平和な関係を失った人間が隣人に対して殺人の罪を犯すということを雄弁に物語っています。そしてその逆を考えてみますと、神様との平和な関係を保っている人は隣人との関係も平和に保つことができるということです。平和というのは何も波風も立たない関係のことではありません。生きている以上、人間に喜んだり怒ったり悲しんだり楽しんだりする、いわゆる喜怒哀楽の感情があるのは当然のことです。しかしそのような喜怒哀楽の感情をまず神様に聞いていただいて、神様と対話をしながら歩むことが神様との平和な関係なのです。旧約聖書の箴を読みますと、神様を信じる人が苦しみの中で神様に対して嘆いたり問いかけたり訴えたりしているのがわかります。神様と対話することのできる人は喜怒哀楽の感情を自分の内側で増幅させたり、またいきなり隣人に対してぶつけたりはしません。まず神様と対話をして、神様との平和な関係を保ちながら隣人とも対話をする関係を作っていくことができるのです。 2020年の9月から共に学び始めたコリントの信徒の手紙の2も本日で終わりの箇所を迎えました。この手紙を学びながら教えられたことは、コリントの教会には信徒同士の対立や信徒と伝道者の対立という深刻な問題があったということでした。そしてそれらの問題を突き詰めれば、コリント教会の信徒たちと神様との関係のあり方という最も根本的な問題に行き当たります。そこでパウロはこの手紙の5章の20節で、キリストによる神様と人間の和解について記して、キリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさいと呼びかけていたのでした。そしてこの手紙の終わりの箇所である13章の11節で、パウロは終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますと記しています。コリントの教会にさまざまな対立の問題があったということを考えますと、これらの勧めの言葉はもっともなことでしょう。そしてこの11節の御言葉には2つの注意すべき点があるように思われます。まず第一に、完全なものになりなさいと日本語で言いますと、完全無欠な人になりなさいとか、完全で罪を犯さない人になりなさいと言っているように聞こえます。しかし、ここでパウロが述べていることのニュアンスは、それとは違っています。少し前の9節の後半に、あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っていますというパウロの言葉がありました。で、この箇所を解説した時にお話したことですが、完全なものになることと翻訳をされているカタルティシスというギリシャ語の名詞と同じような意味を表すカタルティゾーという言葉は、何かをよく機能する状態にすること、秩序を正しくすること、回復することという意味です。つまりパウロがここで祈っているのは、コリント教会の信徒たちがキリストに対しても、パウロに対しても、そしてお互い同士の間でも正しい関係を回復するということなのです。そしてパウロは9節で祈っている内容を11節では信徒たちに行うようにと進めています。ですから11節の完全なものになりなさいというのは、むしろ関係を回復しなさいと翻訳した方が聖書の原点のニュアンスがよく伝わるでしょう。で、もしそのように翻訳をしますと、11節の勧めの言葉は、喜びなさい、関係を回復しなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさいというように、平和という一貫したテーマで書かれているということがわかります。で、この箇所を英語の聖書で読みますと、完全な回復のために努力しなさいとか、回復を目指しなさいとか、あなた方の道を修復しなさいというようなさまざまな翻訳があります。コリント教会の信徒たちはお互いの間で争ったり、パウロに反抗したり、偽の伝道師たちに惑わされて 十字架のキリストから離れたりしていました。ですからそのような状態が修正されて、キリストに対してもパウロに対しても、そしてお互い同士の間でも正しい関係を回復するということが必要だったのです。でパウロはそのことを神様に祈り、そして信徒たちに勧めているのです。注意すべき2番目の点は、11節の前半と後半を結ぶそうすればという言葉についてです。11節の後半には、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますとあります。でこれは文字通りにとりますと、11節の前半に書かれているようなことをすれば、その結果として愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますという意味になります。つまり信徒たちが11節の前半で進められている行いをすることが、愛と平和の神が共にいてくださるということの条件になっているのです。でしかしよく考えていますと、パウロはこの手紙で神様と人間の和解のプロセスでは神様のお働きが先にあるということを強調して述べていました。で例えば先ほど引用しましたこの手紙の5章20節の神と和解させていただきなさいという勧めの前には、5章の18節にこれらすべては神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたという、神様の先立つ働きが述べられていました。そのように考えますと、人間がさまざまな努力をすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますというのは、パウロの教えとしてはおかしいのではないかという疑問が湧いてきます。11節の前半と後半を結ぶカイというギリシャ語の接続詞は、普通に翻訳しますとそしてという日本語になります。英語では and という言葉です。しかし日本語の聖書ではなぜかそうすればと翻訳されています。私たちが今使っている新教訳聖書も、2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書も、また福音派の教会で用いられている新化訳聖書の新しい版も、みんなそうすればという翻訳になっています。しかし最近の英語の聖書を読みますと、私が読んだものはみんな単純にアンドになっていました。聖書の研究者によりますと、11節の後半が11節の前半の行いの結果であるように読む読み方はギリシャ語の文法的には可能なのだそうです。しかしむしろ11節の後半の愛と平和の神が共にいてくださるということは、11節の前半で進められている行いを可能にする力の源であると と読む方が良いと聖書の研究者は述べています。つまり11節は喜びなさい、関係を回復しなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、愛と平和の神があなた方と共にいてくださるのですからと と読むときに、パウロがこの手紙を書いたニュアンスが最もよく伝わるだろうと私は考えています。次の12節の聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさいというのは、家族が口づけによって挨拶を交わしたこの時代の習慣を神様の家族である教会に当てはめたものでしょう。挨拶の習慣は時代や場所によって違います。ですから、すべての時代のすべての場所の教会でこのようにしなさいという意味には解釈するべきでないでしょう。また、すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことですという、すべての聖なるものはマケドニア州の教会の信徒たちというふうに取るのが最も無理のない取り方でしょう。なぜならこの時パウロはマケドニア州の教会に滞在してこの手紙を書いていたと考えられるからです。そして最後の13節の主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにという御言葉は、皆様にとって大変親しみ深い御言葉ではないでしょうか。礼拝の終わりの祝福の言葉はこの聖書の箇所に基づいているからです。聖書の教える神様はお一人の神様が父なる神様、子なる神様イエス・キリスト、聖なる神様として働いてくださる三位一体の神様です。礼拝の終わりの祝福の前に歌う聖詠の父御子御霊という言葉もこの三位一体の神様を表しています。祝福の言葉が父なる神様の愛から始まるのではなくて、主イエス・キリストの恵みから始まるのには意味があります。父なる神様の愛は御子イエス・キリストの十字架の恵みによって私たちに表されているからです。御子イエス・キリストの十字架の恵みがなければ、私たちは父なる神様の愛を知ることができなかったでしょう。パロはローマの信徒の手紙の5章8節のところで、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたと述べています。またクリスマスによく読まれるヨハネ福音書の3章16節には、神はその一人をお与えになったほどによう愛されたとあります。さらにヨハネの手紙1の4章10節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました、ここに愛がありますと教えられています。ですから祝福の言葉は私たちにとって最も身近な主イエス・キリストの恵みということから始まるのです。また祝福の言葉が主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛だけで終わらないで、聖霊の交わりで結ばれることにも意味があります。でそれは聖霊のお働きがなければ、私たちはキリストの恵みを受け取ることができないからです。 キリストの恵みを受け取るためには、キリストの十字架を信じる信仰が必要です。パウロは、コリントの信者の手紙1の2章のところで、キリストの十字架を信じる信仰は、この世の知恵ではなくて、聖霊のお働きによって与えられるということを教えています。ですから、キリストの十字架の意味がわからないときに、また、キリストの十字架の恵みを信じることができないときに、焦る必要はありません。そういうときには、聖霊が与えられることを祈って待てばよろしいのであります。そして聖霊は、人がそれを求めて祈るならば、父なる神様から必ず与えられます。ルカによる福音書の11章13節のところで、キリストが罪人である人間でさえ子供に良いものを与えるのだから、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると教えておられる通りです。父なる神様に聖霊をいただくように願い求め、そして聖霊を与えていただいて、キリストの十字架の恵みを信じ、父なる神様といつも和解して平和な関係を保って生きていきたいと思います。そしてどんなことがあっても、父なる神様と絶えず祈りによって対話をして、神様に私たちの思いを聞いていただいて、また神様の答えを与えていただいて、そして神様によって共に生かされている隣人とも平和を保って生きることができるように努めたいと思います。私たち一人一人の歩みにも様々な怒りや憎しみの気持ちが入ってくることがあるでしょうし、またこの世にはそのような怒りや憎しみによる多くの事件が起こっています。けれども、父なる神様と平和な関係を保ち、そして隣人と平和な関係を保って、この世の歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロはこの手紙の終わりで、関係を回復し平和を保って生きるようにと信徒たちに教えました。神様、私たちはしばしば隣人との関係で平和を保つのが難しいと思うことがあります。またこの世界に多くの憎しみや、また殺人があることも事実です。しかし神様、私たちは神様との平和な関係を保って、そして隣人とも平和な関係を保ちながら生きていきたいと願っています。どうぞ私たちに聖霊を豊かに与えてくださり、キリストの恵みをいただきながら、常に神様と祈りによって対話して平和を作る人となって歩むことができるように、どうかお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。